ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第65回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日30分パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればお気軽にメッセージくださいね。ファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。2018年1月19日金曜日、早いもので2018年になって、お正月気分はもうすっかり抜けて、そうですね、もうすぐピョンチャンオリンピックということで、連日国際問題のテレビでね話題が多いですけれども、私にとって1月は私の誕生日がやってくるんです。あと10日ばかしで My birthday ということで、1月31日はとうとう私、大台に乗ってしまう。半世紀記念日がやってきます。すごい記念だと思いますよ。だって次の50年後といえばですよ、誕生日100歳。それはちょっとどうなるか分かりませんからね。今回この50歳の節目には自分の成長を再確認してお祝いしたいなと思っています。幸いにも両親ともに健在でいてくれるのでね、私にとってはもう感謝がいっぱいでもあります。そう、感謝といえばお得がいっぱいの京都お得アプリグーココ。たくさんのお店のね方々、お得をね連日ね出してくださってて、皆さんもゲットされてるんではないでしょうか。京都お得アプリグーココ、12時と18時に発表されるスマホくじは争奪戦です。出遅れるとチャンスを逃しちゃう。でも出遅れちゃっても24時間ランダムに発表されるダブルチャンスクーポン楽しんでくださいね。超お得な京都お得アプリグーココ、毎日ワクワクしてください。というわけで本日もワクワクな30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、お得で便利なグーココアプリ。
なあグーココってなんなん？
俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあそれでは本日65回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。京都でワインバーといえば、ま、いくつかあれど、今川端通りにある人気のお店、話題になってるんですよ。京都のワインバー、ね、ちょっとね高級なイメージすぎて一元さん断りなんて言われちゃうとか、もうそんな心配ご無用です。気軽におしゃれにしっとりもワイワイも両方 OK。 とにかく私さとちゃんも一押しのワインバー、女子一人だって気軽に行けちゃう、バン&フロマージュシュプレム代表の高力美佐子さんです。こんばんは。もう今日はお越しいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いや美佐ちゃん今日もお綺麗やわ。なんで美佐ちゃんそんなスタイル抜群なの？いつも私言うけどさ、すごいセクシーなんですよ、
ね、とんでもないです。
もうなんか特に気をつけてらっしゃるんですか？
まあ、あのジムに、ね、週に 2,3 回通って、
やっぱりそれでそのなんていうの、綺麗なボディをキープしてはんねんね。
細く見えるような服装、
すごいすごい。だって本当にもう足も綺麗し、もう体のライン、腰のラインもすごく綺麗から、
とんでもないです。
いつもそのミサちゃん見たら綺麗なと思ってるんですよ。よだれ垂れてた、ごめんなさい、ね、
ありがとうございます。
っていうぐらい もう美しいバディの持ち主。
とんでもないです。
ミサちゃんなんですが、お店も大人気ですよね。
いやいや、もう本当に。
私行かせてもらったらいつもいっぱいやねんけど。
いやいや、もう感謝ですね。ね、ありがとうございます。
もうね、本当に人がね、集まってきてくださるということは、やっぱそれ、ミサちゃんの人望ですよね。
ありがとうございます。
ちなみにお店は今何年ぐらいされてるんですか？
去年の11月で丸3年を迎えました。
丸3年。
はい。
そうか。はい、今年がじゃあもう4年目ということで、
そうですね、
すごい、みさちゃん、はい、そうか、3年の中で苦労もあったと思うんですが、
お店を始めてからというのは、うん、もう苦労というよりも、うんうん、本当にお客さんに支えてもらって、はいはい、お客さんがお店を作ってくれたっていうイメージですね。
すごいええこと言う
て本当にそう思います。育ててもらいました、
お客さんに。そうかそうか、はい、1年目2年目3年目でね、うん、ずっと来てくださってるお客様もやっぱりいらっしゃいます。
そうですね、はい、
新しいお客様もどんどんやっぱり増えてますでしょう、はい、すごいな。でそのお店なんですが、はい、もうご自身でどんなお店ですってちょっと紹介してもらおうかな。もう一回名前から私が言うたたどたどしい言葉よりもミサちゃん自身で言ってもらおう。
はい、はい、でうちはバン&フロマージュシュプレムと申しまして、
はい、
フランス語でバンがワイン、
うん、
でフロマージュがチーズ、
うん、
でシュプレムは最高という意味になってます。
ワインとチーズと最高という、
はい、そうですね、
そういう意味やってね、
はい、
ワインをバンというのね、
バンと言います。はい、
なるほど、はい、でその中でミサちゃんはなんとソムリエールでいらっしゃいます。
ソムリエールです。
ソムリエールで皆さんちょっとリスナーの人えソムリエとちゃうのって思うでしょ、はい、私もさっき知りましたソムリエったらどっちかというと男性の、ね
そうですね、
呼び名で、はい、女性の場合ソムリエール
ですね。
素敵だね、素敵素敵。絶対数はやっぱり女性の方がソムリエールさん少ないでしょ。
少ないですね。やっぱ男性の仕事っていうのが、
うん、なんでやろね。
なんでなんですかね。
なんでやろ。あの美味しいもの食べてこう提供して、うん、その中でもワインなんて特にもうツーがねえもう本当にこうチーズなんかと合わせて、
はい、そうですね。
おしゃれてグルメでないとその良さって分からへんと思うんだけど、ね、うん、そのソムリエールになるのに。
はい、
ご苦労ありました。やっぱり
そうですね、今振り返ってみると、うん、まあ苦労でも何でもなかったなって思うんですけど、
あ今となってはね、
その、
うんうんうん、
こう挑戦してる間っていうのは、
うんうん、
本当にもう努力、涙ぐましい努力をしてましたね、
うん、努力したのね
振り返ると。
ああそうか、はい、やっぱりもう勉強しましたか。
もう勉強しましたね、本当に。
まあもう私のイメージでは、はい、みさちゃんはもう頑張り屋さんなイメージなんですよ、ね、すごいもう勉強してるのが想像できちゃうんだけども
、はい、
ねえ、そのソムリエールのテストってやっぱり会場に集まる感じで男性が多い感じ、やっぱりその場でも
男性もまあ多いですし、あとまあ年配の方とか、
そうかそうか、
割とね60代70代ぐらいの方もいらっしゃるんですよね。
ワイン好きでその年齢になっても、
はい、
取ろうかなっていう方もチャレンジできるんや、
はい、
そうなん、
飲食店の方以外でも取れるんで、
うん、あそうか、はい、ワイン好き、あそうやね、飲食店じゃない方も結構多いかもしれないね。
そうです、故障が変わるんですけれども、
はいはい、故障が変わっちゃう、
私たちは、うんうん、あの飲食店で勤めてる人間は、
はいはい、
ソムリエ、ソムリエールなんですけど、
うんうんうん、違うんだ、
飲食店で働いてない人間が取る場合は、うん、またあのチーズ、名前が、
うん、
何
色の味を
エキスパート。
エキスパート、
はい、
え、それワインがつくの？ワインエキスパート。
ワインエキスパート。
え、なんかそれ、なんか聞いたことあるけど、はい、そういうことだっか、
はい。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
ソムリエさん、だからお店さんしてないとソムリエールとかソムリエは名乗れないけども、
はい、
ワインエキスパートとしては、
はい、
そういうことか。
同じバッジを。
あの、ブドウ茶の金の、
はい、
あ、ほんまに、はい、へえ、じゃあ、そういうことがエキスパート取ったのっていう人確かにいてて、うん、そういうことやってね、
趣味の
お店されて、そうそうそう、はい、趣味やからということか、ね、うん、でも内容は一緒なんです。
一緒ですね。
奥深い。そうなんや。で、ソムリエになろうと思ったのは昔からの夢やったとか？
いや、私も全く考えてなかったですね。
考えてなかったけども取ろうと思ったんや。
はい。まあ、たまたまその、うんうん、あの勤めた。
うん、
レストランが、
はい、
まあ、スタッフが全員ソムリエだったんですね。
あ、レストランでね、はいはい、
スタッフが全員ソムリエ、
うんうん、
もしくはソムリエール、
うん、
で、まあ、チーズプロフェッショナルも持ってたと。
チーズプロフェッショナルね、
はい、その中で、
うんうん、
あの自分も勤めていくには、
はい、
そのソムリエの資格がないと、
うんうん、
まず同じ土俵には立てない。
なんかね、はい、ほんまやそういう状況やったんや。
お客さんからもスタッフとして認めてもらえてなかったんですね。
うわー、ちょっとそれはまあ表だって言わへんけど思てるとかもあるやん。
いや、もうそれはね、結構ねはっきり言われました。あのワインリストをこう持って行っても、うんうんうん、まあ、自分とじゃちょっと話にならへんから分かるソムリエと交代してほしいとか。
そうか、そう、こんなんなんか悲しいし悔しいよね。
そうですね、もうお客さんからはスタッフとして認めてもらえてないし、うん、そのスタッフの方に頼っても、うんうんうん、まあまあ、 あの自分で対処できることはしてほしいっていう。
なるほど。
ということはスタッフからも仲間としてまだ認めてもらえない、
うんうんうん、なるほどね。そういう厳しい世界の中でいざもう取ろうと思って勉強したんやね。
勉強しましたね。
そしてで、まあ、それは、まあ、美沙ちゃん自分のお店をオープンをして、はい、今まあ3年4年目になるお店にはもうめちゃめちゃもうその取ったから開けたっていうか、うん、オープンできたっていうのもあるでしょ。
そうですね、うん、もう資格を取ったらやっぱり自分で仕入れもしたくなってくるし、
そうやろ、
自分の仕入れたワインをお客さんに飲んでもらいたいとか、うんうん、そういう面の延長線上にお店のオープンっていうのが、う
ん、あって、だよな、はい、まあ、夢が叶った。
そうですね。
はい、そして、まあ、去年の10月だったっけ、そのソムリエールのミサちゃんが、頑張ってまた取ったんですよね。はい、先ほどちょっとちらっと出たチーズプロフェッショナル。これどんな資格なんですか？
これはね、もう、チーズを、もう完全に知り尽くした人間だけが取れるっていうような。
すげえよ、すげえよ。実は私も、そのチーズのプレートをいただいたことがあるんです、ミサちゃんのお店で。
お召し上がりくださって。
もう私チーズ大好きなんで。
ありがとうございます。
もう香りといい、この舌のね、まろやかさ、もうすっごいチーズ好きで。ね、ミサちゃん出してくれた、もうセレクトのチーズね。
ありがとうございます。
美味しくいただきました。もう幸せでした。だからミサちゃんのお店に来る人で、はい、そのチーズもね、うん、もうチーズプロフェッショナルのミサちゃんが厳選したチーズとワインと出してくれるから、はい、安心していけますよ ね、
まあ、楽しみに、ね、して来てくださる方が、
ね、はい、チーズがわからなくても、はい、ワインがわからなくてもミサちゃんと行ったらめっちゃ幸せになれる、はい、これも味なんですよね。全然私もワイン詳しくない、でもチーズは大好き、美味しいワイン好き、それでもミサちゃんとこ行ってめちゃめちゃ楽しめるので、
そう言っても
そんな方が本当もう一元さん断りそう、そんなんじゃないもんね。フラッと立ち寄ってもいいね、はい。お店の場所をじゃあ教えてあげてください。はい、もう聞いてる方々に。
はい。市場の川端を上がって、50メートルぐらいですかね。うん、の東側、うん。雑居ビルの3階になります、
うんうん。はい。その雑居ビルの名前は？
はい。朝日6号館と言います。はい、
朝日6号館。これ、ブルー、青い看板が出てます。
青い看板が出てます。
すごいめっちゃ目立つよね。
はい、ちょっとアンティークなビルなんです
が、そう、はい、ね、年代を感じますが、はい、朝日6号館やね、
そうですね、
の3階にあります。
はい、
ね、もうぜひ気軽にね、はい、行ってみてください。
お願いします。
ミサちゃんの魅力に酔っちゃったらダメですよって、ワインに酔っちゃいましょうねっていう感じなんですが。はい、ミサちゃんはね、うん、私、まあ、こうやって仲良くお話しさせていただいてるのも、はい、某経営者の会で、
はい、
3年前、4年前、そうか、お店もされてたから。
お店をオープンしてすぐ。
すぐやったもんね。すごい出会いよね。
そうですね。
そう、その某経営者のね、会で、もうミサちゃんが、ミサちゃんは素敵な人やなと思って、まあ、スタイルええなと思って、私も。で、ワインのね、はい、そういったもうソムリエールさんであって、はい、で頑張り屋さんやなと思い見てて、でもう共通の友達がフェイスブックでいてて、ミサちゃんが喋りかけてくれたんよね。
そうです。
ここでちょっとお名前出してもいいかな、勝木さと子さんという、ね、はい、私もさと子なんですけど、ね、そのさとちゃんさとちゃん同士で、
はい、
でミサちゃんがね話しかけてくれはって、そのさと子さんと、さと子さんはどういう関係なんですかって言って紐解いていくと、
そうですね、
なんかこのラジオにも出てくださった中里英二君、
英二君ね、
はい、その中里英二君のお友達 で、はい、一緒にお店も私行ったことがあって、はい、なんとその中里英二君がミサちゃんの同い年ということ で、
そうなんですよ、ね、
今ね仲良く
させてもらってます、
ね、もうみんなで仲のいい、はい、いい関係がね、これからもずっと続けばいいなと思うんですが、
はい、
ミサちゃんチョコレート詳しいよね。このワインとチーズとなぜかチョコレートね。なんでですかそれを。
ね、その、うん、飲食店に働く前が、うん、チョコレートの製造メーカーで勤めてたんですね。はい。
だから詳しい、
ね。9年間勤めた。
9年間も、はい、でもそれはもしかしてめっちゃ詳しい、ね。
毎日作ってたんで。
マジですか。
はい。
だから、みさちゃんイコールチョコレートのイメージもあるの。
本当ですか。
そうです。不思議やね。よくチョコチョコチョコくださるのよね。
はい、チョコチョコ。
そうそう。ワイン、ね、チーズ、そしてチョコレートも出されながら。はい、で、お店なんですけれども、はい、もうそう、お店を出したいっていうのが夢では、もう幼い頃からの夢ではなかった。
そうですね。幼い頃、まあ、その文集その卒業文集とか。
卒業文集とかメッセージ書きますよね。
はい。あれ読み返すと、全然違う職業書いてます。
何書いてたん？
びっくりするんですけど。
何
?DJ です。
わあ、あれ !DJ?
いや、こっちの
方。こっちの方、こっちの方。ターンテーブルの方の。ターンテーブルの、踊る方の、クラブとかの方の。
クラブとかの方の、DJ になりたかったんですよ。
ラップとか、得意なのもしかして。
あの、私ね、もともと兄の影響があって。
え、ミュージカルの兄？あ、お兄ちゃん
兄ね。
お兄様ね。
年の離れたお兄ちゃん。
お兄ちゃん何歳ですか？
今ね、56か7ぐらいです
。え？はい。え、ごつ上ですね。
ごつ上なんですけど、はいはいはい、その兄の影響があって、ものすごいディスコソウルが好きだったの、小学校の時から。
マジで、おませさんやね。
そうなんですよ。
それで DJ になりた
かった。それで、まあ、ラジオから流れてくる、はいはい、そのディスコミュージックを聞いて、
はいはい、
テープにダビングして、自分でリミックスを作ったりとか
してて。すごい
で、
すごい、それ初耳。
本当ですか？
それみんな知ってる？いや、そのお店行ったら今ちょっとやってもらう。やら
お店には一応ターンテーブル置いてあるんですけど。
ほんまに、
はい、
そうなん、
そうなんですよ。
ちょっと今度ぜひお披露目して
よかったらやってみてください。もう簡単なんで。
ほんまに、はい、さすがいろいろ才能あるな、みさちゃんね、うん、そのお店さっきまでそのターンテーブルっていうのあれはあるって言ってあったけどもグラスワイン一杯どれぐらいからもう飲めるんですか？
900円から1200円ぐらいまで、
ね、そうね、いつも行ったらもうね、はい、私に合わせてくれてるんですけどね、お任せしたら本当にいつも迷路会計
迷路会
計に行きやすいお店やと思うんですよね、うん、ね、日本にあまり入荷されてない珍しいチーズもあり、
そうですね、
もうイタリアとかフランスもいろんな世界のワインも揃ってて、はいはい、でボトルワインはどれぐらいから飲めますか？
ボトルは1本5000円からですね、
うんうん、それもちょうどいいですね、はい、まあ、お祝い事の時もね、
はい、
行かせてもらって、またシャンパンとかもね、はい、あるでしょうし、
はい、
なんか一押しメニューが冬はあるんですよね。
一押しメニューと言いますか、
うん、
チーズフォンデュを、
やった、
はい、12月から3月までお出ししております。
12月から3月の期間限定やね、はい、
そうです。
すごい、はい、本場の味するんやな。
そうなんです。やっぱりチーズフォンデュっていうのはスイスのお料理で、
うんうんうん、
スイスのチーズを使ってお出ししてるんです。
うん、本場のスイスのね、
スイスの味で、
はい、でそのチーズフォンデュもあり、なんか他にもあるんでしょ、手作りの、ご自身で作ってる、
はい、カッテージチーズとかね、
カッテージチーズ自分で作れるんや、
作っております。
すごくない？
もうとても簡単なんで。
簡単なんや、
はい、
牛
乳を沸騰さすだけ。
沸騰させたらできる
まあ、塩とかレモンとかね、入れてもらって。
カッテージチーズね、ふわふわしてた。もう一つなんかチーズも食べ
はん、はい、リコッタ。
リコッタ。
はい、これはイタリア語で、リコッタっていうのを再び煮るっていう意味なんですけど。
え、再び煮る？
はい、リコッタっていうのが。
そういうことなんだ。
はい、こういう意味になってまして。でも、カッテージチーズとよく似た味わいですね。
なるほどね、はい、それにちょっと味付けなんかもしたりして。はいね、食べてみて、ワインにも合うやろな。みさちゃん、はい、もうそんだけ綺麗かったらモテるでしょ、は
い、モテないですよそんな
でも人気のは分かります。
いやいや、
あのね、もう男性も女性もお店ね、いつもカウンターには座ってらっしゃいます。いっぱいでね、お客さんたまにね、あ、座れないことが発生してます
から
、立ち飲み屋さんになってますけれども、はい、ぜひね、もうラジオをお聞きの皆様も本当に気軽にお店行ってください、
はい、
もう一度名前言ってください、みさちゃん。
はい、バン&フロマージュシュプレムです。
覚えてね、
はい、
ワインとチーズのお店、最高のお店ということ、シュプレムさんです。で、場所は朝日6号館の3階ということで、川端通りになるんですよね。
はい、
ね、もういろんなお話満載ですけれどもね、みさちゃん、今日後の後半のお手紙も、
はい、手紙書いてきました、
書いてきてくれてるんですよね、はい、それも楽しみです。ここでちょっとね CM を入れてからお手紙コーナーに移りたいと思います。 このラジオなんですが、今日でね、もう本当にもう1月なんですけれども、2月、3月で3年目を迎えるので、もう、みさちゃんと、お店と同い年な感じにはなるんですけれどもね。はい。まあ、そんな話も含めて後半行きたいと思います。いろんなお話満載ですが、ここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。みさちゃん、先ほどお手紙を書いてきてくださったということですが、はい、どなたへのお手紙でしょうか。
もう月並みではありますが、お母さんに。
お母様、はい、かしこまりました。それでは高力美佐子さんからお母様へのお手紙です。
お母さん、今年で81歳になる母親は40歳を目前に私を出産しました。今では珍しくありませんが、当時高齢出産ということで、親戚から私を産むことをとても反対されたと聞きました。私が小学生の頃、年のいった母親が学校に来ることがとても恥ずかしくて、参観日も運動会も来なくていいのになって思っていた記憶があります。そして二十歳の時、持ち家を失い、親と離れて暮らすことになってしまったのですが、その時に、美佐子が自分の元から離れていくことが本当に寂しいって、母親に大号泣されてしまいました。その後、結婚することが決まり、嫁ぐ日も大号泣で、いつまでも子離れできない母親に、情けない親やなーって呆れてました。今私はバーを経営することになり、お店の営業が終わった後は毎晩母親が一人で暮らす実家に泊まらせてもらっています。嫁いで出て行った娘が仕事の都合とはいえ、毎晩実家に帰ってくることを本当は迷惑してるんじゃないかなと考えたりします。嫌な顔一つせず私を毎晩迎えてくれる本当の心境はどうなんでしょうか。親離れできていないのは私の方で、この年になっても毎晩母親に頼ってる自分を情けなく思います。面と向かってありがとうって恥ずかしくて言えないのですが、いつもいつも本当に感謝しています。お母さん、いつまでも健康で長生きしてね。ありがとう。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。
みさちゃん、私なんでこんなの涙が出てきたというのはね、
はい、
私の母も、まあ、83になるんだけれども、はい、やっぱりいくつになっても子供のこと心配してくれるよね。そんなんが今ちょっとかぶって、なんでみさちゃんそんな、なんで泣かせる。
でも毎晩会えるって幸せやんね。
そうですね、うんうん、もう会えばね、話、うんうん、会話はないんですけど、
うんうんうん、
でもこうやって、うんうん、自分の気持ちに向き合う機会を作ってくださって、
うんうん、
さとちゃんにも感謝してます。
いやいや、とんでもないです。いや、もうこんなお手紙っていうのはなかなかもう書かなくなってる時代には、はい、やっぱりお母さんの思いが一番強いんじゃないかなって私思うんですよ。
はい、
やでもミサちゃんいいですよ、そんなん、その一時一緒に暮らせなかった時期って今お手紙に入ってたけれども、ね、はい、きっとすごくお母さん辛かったんやろうなって思う、
号泣しましたね、うんうん、もう、
でもミサちゃんの方が割とあっさり
してましたね。うん、やっぱりでも、うんうん、母親にとって娘って、うんうんうんうん、とっても大事な存在なのなって、うん、
やと思います、はい、うん、だけどお兄ちゃんがね、今先ほど56歳ぐらいのお兄ちゃ ん、はい、兄って言って兄じゃないよ、兄様にももしかしたらラジオ聞いてくださってるかもしれないので、ね、兄様にもちょっとメッセージあれば。
最近はねちょっと、まあ、兄も忙しくて、うんうん、なかなか会えないんですけれども、うんうん、またお店に来てもらって一緒に飲みたいなって思ったりします、う
んうん、は
い、
お店には来られたことあるんですか？
ちょこちょこ、はい、
本当、はい、みさちゃんのお兄ちゃんって私会ったことあるんちゃう？
いや、お会いしたことないです。
ない勝手に
誰やってだって
どこのお兄ちゃん、どんな感じの方ですか？
うちはカメラマン
してます。すごい、はい、
そうなんです。
お忙しくされてるんですね。
はい、うーん、
そっかそっか、お兄様にもメッセージ伝えられたし、はい、お母様にもね、ラジオ、お母様ラジオとかこんな風に聞けるかな、URL でポンと叩けば、
はい、
パソコン
でもね、恥ずかしくてちょっとこの回だけは聞かせたくないかなって。
お母さんには
ね。
もう81歳になるお母様、うん、これからもずっとね、健康 で、
はい、
でまたなんかミサちゃんもね、お店がちょっと落ち着いたりしたら、はい、ご旅行なんかもね、はい、いいかもしれないです ね、
近場の温泉とかでもいいんでね、うんうん、一緒に行けたらなと思います、
うんうんうんうん、だけど今日ゆっくりこうやってミサちゃんとお話できてすごい嬉しいです。い
や、もう楽しかった
です。あっという間やったでしょ。本当、私ミサちゃんのお手紙でなんでこんな花見の鼻水垂らしてる。はい、本当にもうミサちゃんのお店にぜひね、ラジオこれをきっかけに行っていただけたらと思います。もう一回もうミサちゃん場所、はい、教えてください。
はい、四条川端を上がって50メートルほど、うん、東側の朝日6号館というビルになります、
は
い、
お店の名前が、
はい、バン&フロマージュシュプレムと申します。
はい、もうこの名前覚えてくださいね。今日は本当にミサちゃん忙しいのに、はい、ありがとうございました。
はい、楽しかったです、
ね、バン&フロマージュシュプレム代表の高力美佐子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2018年2月19日第3金曜日です。ぜひお楽しみに。このラジオをね、聞いてくださっている方で、まあ、京都でお住まいの方はぜひね、京都お得アプリグーココをダウンロードしてくださいね。自分はダウンロードしてても、もし周りにされてない方がいらっしゃったらな、めちゃめちゃお得なアプリやねん、いうことでね、おすすめいただけたらと思います。若いね、大学生の方もね、結構騒いで、12時になるとね、学食とかなんかでもやってくださってるらしいんで、ぜひぜひご参加ください。それでは今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしましたね。先ほどもちょっとラッと言ったんですけれども、3月でこのミッドナイトグーココが丸3周年を迎えます。4月からはね、4年目ということでね、シュプレムの先ほどのゲストさんと同じね、お店の年齢にもなってくるんですけれどもね、どんどんいろんな方々に、京都お得アプリを知っていただきたいなと思います。だんだんね、寒くなるのが強くなってきて、京都も雪でね、こう道が滑ったりもしますし、本当に新しい3月春に向けて、皆さんこの冬はちゃんと健康のケアもして、お肌の乾燥のケアもして、十分にお過ごし、ゆっくりと暖かくお過ごしいただきたいと思います。さあ、もう本当今日はね、今から私ちょっと宇治の方に行かないといけないんですけれどもね、ちょっと安全運転で行きたいと思います。さあ、このミッドナイトグーココ、来月は今日ゲストで来てくださった方の関係もある男性がお越しになる予定でございます。楽しみにしててください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。